ての父なる神様、今日もあなたの変わらざる恵みの中で3月の第一の手術礼拝、愛する方々と共に主を拝することができ、心より感謝申し上げます。神様、どうぞこのところに満ち溢れてくださって、私たちがあなたの御言葉に触れ、また立ち上がり、また今日も、また明日も、次の日もあなたと共に歩んでいくことができるように、主よ、どうぞお導きくださることをお願いします。どうぞあなたが御手握りしめて、あなたの言葉を、御言葉を語らせてくださるよう、よろしくお願いします。一切を御手に委ね、偉大なるあなたを心から褒めたたえつつ、皆によってお祈りします。アーメン。先週もお聞きになったと思いますが、青年キャンプの祝福ということを、私も述べさせていただきたいと思います。聖教団に、青年が少ない少ないというふうに、言われていますけど、27名も集まったと私は思いました。この教団に若い人がいると、たくさんいるということだと思います。本当に、高校生以上、大学生以上、青年と思われる人は集まってくださいって言うんですけど、私は青梅ですし、住まいが、行かなきゃならんみたいなということで、早速応募、また時間的なものも与えられていましたので、応募参加させていただきました。なら渡りに船ではありませんが、先生、車出していただけますか、日曜日の午後なんですけどっていう話で、青梅観光っていうことがありまして、5箇所にわたって、青梅の私も一度も行ったことがない、卵堂と書いてランウェイっていうんだそうですけど、そこのお店、なんかだし巻き卵のお店があるんだそうです。からアースガーデンっていう、何ですかね、皆さん聞いて、もし奥多摩にいらっしゃった時にはアースガーデンといって、ハンバーグのお店があるんだそうです。からもう一つ、青梅に有名な沢の井というお店がありまして、その沢の井に豆だくという、私もいやそのお店知りませんでした。湯葉とかいろんなものが出されるそうですけど、その豆だくと、あと、アジア系の食事、ですかね、青梅食堂っていうのが青梅駅の近くにあるそうです。からもう一つは、桐山といって、御嶽の方に行くと、お蕎麦屋さんですね、がある。その5つを、青年の、プロスターという人がチョイスして、車は3台しかないんだと。でちょうど青梅の佐藤優奈さんという人も車を持って参加するということで、で私と、私の車で5台で、行きました。で全部、5箇所とも私は知らない、お店でしたけど、そこで皆さんがそれぞれ、食事をして、お昼の食事をしてっていうことで、青梅の観光といっても、あと行くところはホッサーの滝というところがありまして、そこへほとんど行きました。で、この間も話しましたけど、千葉の和光寺由美さんという人が、私をね、おばあさんだから、先生、先生気をつけてください、こっち崖です、先生気をつけてくれ、それで私がそう言われても、タッタッタッタッタって言ったわけです。だから、いやそうか、私もおばあさんだと思われてんだなと、自分でそこで自覚して、もう行った、1回も2回も行ったホッサーの滝ですので、さっさっさっさ、ゆみちゃんが引っ張られてるような具合でそれで行ってきました。で、そういうお役にも立ったっていうのと、からもう一つは、バイブルキャンプ場ですから、もう古くから、先導教団というところが、宣教師の団体が建てた、 そのキャンプ場なので祈りが積まれてるんですね。で本当に行ってすぐ祈れるというような、だってクリスチャンキャンプ場ですから、もうクリスチャン、まあそれにね準ずる人たちが来てキャンプをして、そこでメッセージが語られるっていうわけですから、この聖霊に満たされているっていうことなんですよね。で皆さんも感じると思いますけど、教会に来てお祈りしようと思う時にスラスラと祈れちゃうっていうことを体験しませんか？私もそういう神様が満ち溢れて祈りが積まれているところでは本当に自然に、お家では祈れなくてもここへ来たら祈れるっていうことがありますよね。でそういう経験をあのキャンプ場行って経験させていただいて、ああもうなんかほっとして自然にこう祈れるということでした。本当にいい機会が与えられて、もう神様が祝福していてくださるんだなというふうに感じました。これが私が青年キャンプの行って神様からいただいた、もう本当に満ちあふれる、祝福だったなというふうに思いました。でもう一つは今日のメッセージにも関わることですけど、2年前までここにいらした、和光寺ひろと君が、そのキャンプに参加していまして、和光寺ひろと君は今、千葉の教会員ですけど、住まいが働き場が、東京都内なので、日吉というところに東急線ですかね、東横東急線っていうんですかね、そこの日吉っていうところに住んでるので、目黒の教会に参加してるんだそうです。この、皆さんがキングダムお手元に行きましたよね、お読みになったと思います。それで、横山清先生の証が、2ページ3ページにわたって、ありました。で私の献身というところでお話があったと思います。であの時の写真は、先生がその頭のがんを発症する前の写真であったそうです。その、あの時からすぐその後発症したということで、つまり3年にわたって今がんの治療の中にあるわけです。それも、脳のがんなので倒れるんですね、そのいろいろな神経にぶつかって、だから今下で寝て、もう礼拝の時は座ってしてらっしゃるんです。で Facebook に横山先生がメッセージをあげるんです。でも月1回か2回ですね、あの4週ある中の1回程度が横山先生が担当してらっしゃるようで、私も Facebook でこうつながっているので16日だったでしょうかね、そのメッセージを聞きました。でそれ聞きましたっても音声じゃないんです、字面で Facebook に書いてあるんですけど、その中で、こういう話が先生が、先生は大変難しい、いろいろギリシャ神話とかいろんな中からお話しなさるんですけど、分かりやすいお話でそうだったんだよなっていう題なんです。今日の題は私たちの立つところは十字架だっていうふうに書きましたけど、まあ題のね付け方が面白いなと思いまして、そうだったんだよなっていうふうに言って題が書いてあったんです。でそれは何かっていうと、先週も笠原先生が引かれたと思われますが、エペソ書の1章の4節に、世界のもといの置かざるし先より私たちをキリストのうちに選んだというところがございます。でそのところからお話しなさったんです。で、私たちと、神様の結びつきは私自身が決意して、皆さんが決意して、それで、私自身が選び取って教会に行くようになったと言える。だがそんなものは建前であって、真実はもっと別のところにある。神は世界のもといが据えられる前からキリストにあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにされようとしようとされたのです。神様が天地創造の前から 斉藤澄子さんをキリストのうちに選んだ、吉平久子さんをキリストのうちに選んだ、作る前からですよ。どう思われますか。そう、聖書はそう書いてキリスト、世界のもといの置かざるし先よりスーちゃんを選んだ、キリストのうちに選んだ、私たちが選んだんじゃ、私たちがそこ行ったんではないっていうことを聖書は告げているということなんです。ああそうだったんだよなっていうふうに、そこで、まあ、横山先生がそういうふうに答えを引き出す、私たちの決断、私たちの意欲、そういうものではないんだと、捉えられていることの確かさだ、神様が私を捉えているっていうことの確か、私の方が神様を捉えてんじゃないっていうことだ。で、私もいつだかお話しましたよね、猿と猫の親子の関係で、移動するとき猿の親は子供をどうやって運ぶかっていうと、子供がまあ、母親にしがみついて移動しますよね。でも猫はガチッと子供のここ首根っこを捕まえて、それで移動するんだ。だから子供は、お猿さんの子供はもうこれが大変だと思って話すんですよ、落っこちますよ。でも猫は親が掴んでる限りは落ちない。そのことなんだ、ああそうだったんだよなっていうふうに言って、だ私たちはキリスト様、神様が私たちを捉えているんだっていう、そういう信仰なんだっていうことですね。自分で一生懸命っていう、それが今日のお話にも通ずる立法と、それから十字架、キリストを信ずる信仰と立法を行うっていう二つの中の一つ、神様が私たち捉えられているっていう、そういう確信に立っていくっていうことなの。絶対そしたら離れないですよ。お猿さんならね、ああ疲れた、嫌になった、あの人変なこと言ったなんて言って離れるんですけど、猫だったら絶対に神様が清水さんを捉えていく、私を捉えていくから絶対に大丈夫、そういう信仰も、ああそうだったんだっていう、そういう話を聞きまして、私もね、ひろと君に聞きました。もう先生がいついかなる時に天に召されるか分かんないから、メッセージはもう真剣に聞いてます。で、いつこういう神の言葉を聞くことができなくなるか分からないので、聞いていますっていうふうに言いました。本当によく倒れるということを聞いてますので、でその腫瘍が頭の中でまた大きくなって、サイバーナイフでこう治療するというような中にあるので、そういう中でね、もう少し言葉がもうもうとなったりするそうですね。やっぱし、この語る言語の中枢っていうんですかね、そういう神経の具合で、ちょっと聞きづらい時もあるけど、でも真剣にその礼拝にメッセージを聞いていますっていうふうにひろと君が言っていました。そんなことで今日はこの私たちの立つところは十字架、この立法を行うということではなくて、キリストを信ずる信仰に立つっていうことなんだと言って、ここの、ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというように、誰があなた方を惑わしたのですか。こうなんです、私たちはどこに立つかっていうことですよ。中村さんの証し聞きましたよね、ザーカイ急いで降りてきなさいって言ってイエス様が声をかけたと。ザーカイはユダヤ人ですよ、立法を守ってるか守ってないか分かりませんけど、ユダヤ人ですよね。それで皆からのけ者にされていたという、人物ですけど、中村さんはそのザーカイ急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしてあるから、もう心すさんでいたザーカイがこのキリストをに迎え入れられ、キリストを迎え入れたっていう、その記事で 救われました、その言葉で、私は、イエス様を信じましたっていう、救いの証をなさいました。で、私たちが立つと、私もまさにこの十字架によって、キリストのこの素晴らしい救いの中に、祝福の中に入れていただきました。このガラテヤ人の手紙というのは、世界の変更の書であるというふうにある先生が言っておられましたが、キリストの福音一章の7節にそのようなことが、書いてありますが、神は、キリストにあって罪人を愛されるということが、書かれて、そして私たちをこの祝福の中に変えてくださるということです。人を変え世界を変える、その神の力そのものがこのキリストにあるんだということです。ユダヤ教徒で律法に熱心であったパウロがキリストに出会い、否定した福音を宣教するものと変えられました。このガラテヤ書を読んでマルチン・ルターが宗教改革を行ったということなんです。マルチン・ルターはこのガラテヤ人への手紙を読んで本当にびっくりしたということです。罪人をも愛する神の愛によって変えられ、宗教改革を行って立ち上がったんだということです。このマルチン・ルターの宗教改革は当時の教会、つまりカトリック教会ですよね、教会と世界に大きな変革をもたらしました。だからガラテヤ書は、この変革の書と呼ばれているということです。でも変革ということには戦いが伴います。確かに、マルチン・ルターもすごい、当時のカトリックの司教と呼ばれる、その司祭と呼ばれる全ての人からも大変迫害を受けたと聞いていますけれども、戦いがあります。ユダヤ教は律法の行いによって義と認められると教えていますし、福音はユダヤ人も異邦人もキリストを信ずる信仰によって認められるっていうことなんですから、ユダヤ人とこのキリストの考えとは全然違うということです。ですからこのキリストの十字架の福音を述べ伝える者は誰でもユダヤ教徒によって迫害されるということがありました。ですから、マルチン・ルターも大変だったと思いますし、私たちは全然そういうようなことなくですよね、イエス・キリストを信じるというその祝福の中に預かっているということです。でもこの戦いというのがキリスト教会の中で起こったっていうのがあります。クリスチャンになったユダヤ人の中から異邦人、ユダヤ人以外の人はキリストを信じるだけでは救われず、割礼を受けて、このユダヤ人と同じようにですよ、割礼を受けてモーセの律法を守らなければならないと主張する者がエルサレム教会でも、また当時のアンテオキの教会でも起こってきました。でそれが、ガラテヤ地方にも及んで、紀元50年頃のガラテヤ地方の教会に忍び込んできたというふうに、言われています。このことを知ったパウロはすぐ、すごいですね、筆が立つんですよね、ペンを取って、逆戻り、元に戻ってしまいそうな、ユダヤ人、クリスチャンたちに、ガラテヤのクリスチャンたちに手紙を書き送りました。で神の救いの計画を旧約聖書に基づいて明らかにして、神様の恵みにとどまるように訴える。だからそれが私たちが神様に捉えられているかっていうことと、 にもつながってくることだと思います。で、開口一番、愚かなガラテア人というふうに、言って、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか。つまり律法を行わなければ神様の祝福に預かれないとずっと考えているこの、まあ、信仰といいますかね、そういう人たち、私たちは律法を守り行うことができますか。一つとして欠けなくそういうことはできないですよ。律法を守り行う、もうあらゆるあれがあるんですから、十の戒めを守るのやっとというようなことかもしれませんけど、ユダヤ人たちはその上に割礼も受けて、ということなので、本当に、この、パウロは憂慮したんだというふうに思います。で、2節に立法、これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。信じるということには聖霊の働きが伴うんです。誰も御霊によらなければイエスを主ということができない。見えないでしょ、聖霊様見えないんです。でも聖霊によらなければ私たちはイエスを主ということができないとコリントの文に書いてありますよね。だから聖霊によって私たちはイエス・キリストを示された。で、聖霊が私たちの中に今おられるのです。ですからもうこのね、2節で、あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからです、信じたからでしょ、聖霊によって信じたからでしょって言って、もう答えの分かっていることをこのガラテヤの教会に言ってる。で、あなた方はそんなにも愚かですか、この揺れ動くいろいろな惑わしに惑わされないようにしなさいということなの。愚かであってはならない。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというんですか。聖霊と肉、霊と肉っていうことがずっと聖書の中の、新約聖書の中で問題なの。で、肉っていうのは何か、自分の力でっていうことです。つまり律法を行うことによって到達しようとする。で、こちらはですよ、信仰によって神様の恵みと祝福を受ける、これが霊なの。肉が律法を行うことに、これがいつも戦う。聖書の中にもたくさん肉の行いがあらわですとかね、勇気を命定へといいんだとか書いてありますよね。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、聖霊と肉、霊と肉っていうのは戦いなの。で、私たちは霊に属しているんです。聖霊の働きの中にいるんです。その聖霊の働きは何かっていうと、信仰によって。で、それは土台は何かっていうと、キリストなの。この間の青年キャンプも聞きました。神様が我々にいるように、我々の形に人を作ろうって言って作った。で、その時三位一体の神様いた。我々に似るように作る。で、神様の御心を行うのが人の姿だった。でも、そしてそこに我々の形にいた人間が神の国を広めるために神様は人を作られた。埋めよ、増えよ、地に見てよ、人全てのものを従いよって言って作られたんだと。ですから罪によって人がエデンの園を追われなければ、神の国は拡大していった 産めよ増えよ地に見てよ。だけど罪がこの神様のご計画を遮断してしまった。神の御心は神の国がこの地になるということだ、増え広がるということで、そのために私たちはイエス・キリストを通してこの神様の祝福を回復して神の国を広める、そのために教会がある。で教会はその私たちつながるもの交わりのところで、その中から教会がを通して神の国が広がっていくんだっていう話をなさってましたね。ですから私その話聞いた時、罪は憎らしいサタンよって言って祈らなきゃなんないなというふうに、もうそれが神の国のこの拡大を妨げていたんだっていうことだったんです。そこなんです。私たちはこの自分の力でやろうとするね、どうですか、いろいろなここにパウロが言っていますが、あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。いろいろな信仰の戦いをしてきましたよね。でそういう中で急に入ってきたそういう惑わしの霊で惑わされるというのはどういうことか。今まで信じて神様により頼んできましたでしょ。だからもうそんな今までの信仰の歩みは絶対に無駄ではありません。信仰は、このね、どんなことにも揺るがされることはありませんというのがこのパウロの主張なんです。だってパウロ見てください、あのダマスコの途上に行くまでもう立法に熱心でパリサイ人でってガマリエル門下でって言ってるように、もうひたすら俺は全てなすことをやってきた、なんだ何もしないで信仰でこうやってね祝福がある、そんなの許せないって言ってこの迫害に行ったわけですよね。でもイエス様がダマスコの途上で「トゲある鞭を蹴るは形」と言って、ね「あなたはどなたですか、あなたが迫害するイエスです」と言って現れた。で私たちはこのイエス様が私たちの立つところなんで、イエス様は我々にいるように作ったその中におられたにもかかわらず、この2000年前に地に下ってくださって人の姿をとって、ピリピ書の2章に書いてあるように、ご自分を虚しく卑しくして死にまで、実に十字架の死にまで従われたのですって言ってそのように表していますよね。神様であるお方がその罪からの回復をするために、自らこの地上に下ってきてくださって、私たちに救いを成し遂げてくださったということなんです。これを私たちは信じたんですよね。信じたんですよね。どうですか、私たちはそれ信じましたよね。イエス様が私の罪のために死んでくださって、蘇ってくださる、それを信じる信仰に立ってるんです。ここなんですよね。だからもうしっかりね、マルチン・ルターさえもそこに立っているのに、あなた方はちょっとしたことで何ですかということではあるでしょう。でこのパウロはそのことを表すためにこの、6節からのアブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとある通りです。わざわざ旧約聖書のアブラハム2000年前、パウロが2000年前にこの手紙を書いたとして、その2000年は今から4000年前のアブラハムの記事を出して、創世記の15章ですよ。アブラハム神を信じた、それが彼の義とみなされたと聖書ではっきり書いた。アブラハムが神を信じた、信じたことによって義と認められた、神の前に正しい、よしっていうものにされたということです。ですから信仰によって生きる人々こそ アブラハムの子であると知りなさい。ユダヤ人たちは自分たちがアブラハムの血肉の子孫であって神様の祝福を受ける民だというふうに今でも信じています。また彼らはユダヤ主義者同様に異邦人も割礼を受けてユダヤ人になり、律法を行えばアブラハムの子孫になると、そのように信じてもいました。ですから異邦人が神様の祝福を受けるには割礼を受けて律法を守るとなければアブラハムの子孫にはなれない。でも聖書は何て言っていますか。アブラハム、神を信じた、そのを神様が義とお認めになったということですよね。ですから神はガラテヤ人人がキリストにある祝福を約束された神を信じたから彼らは義と認められたのであります。だから彼らはユダヤ人も異邦人でも信仰によって生きる人々こそアブラハムの子孫であるということを知らなければならないのです。3章の8節にそう書いてあるし、12章の3節にも書いてあります。聖書は神様が異邦人をその信仰によって義と認めてくださる。異邦人って私たちですよね。ユダヤ人以外の人たちが、もうそのことを神様はあの時からをご存知なので、アブラハムに対してあなたによって全ての国民が祝福されると言って福音を告げたということであります。神様がアブラハムの時代から21世紀の今日まで信仰義人の福音を語り続けています。律法というのは、違反を示すものですよね。殺すなかれっていうならば殺しちゃいけないんだなっていうことのを示していることでありますので、この律法はアブラハムがの時代から430年経って与えられたものなんです。ですから信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福を受けることができます。これは意味あることです。今日も私がこのガラテヤ人への手紙を通して、あなたの立つところは十字架です。で、十字架で立つというけれども、信仰によって立つということなんだよっていうことです。私たちは自分でこの成し遂げようとするということではなくて、神様に捉えられている、神様の方の捉えられているというその事実の中で、信仰を進めていくんだっていうことをパウロは言っていますし、聖書もそのように告げているのです。ですから、自分がね、私は何にも救われているかしらと思うような時、自分の姿を見て、自分の行うことを見て、私はこれででもクリスチャンかしらと思う時がありますか。私はこれでもクリスチャンかしらって思う時ありますか。でも一つの事実は変わらない、捉えられてるっていうことと、私たちが立つべきところがキリストの十字架だって、それだけは絶対に変わらない。ですから、そのままでいいよって言ってるようにね、あの世界のもとへ置かざる先よりキリストのうちに選んだ、で捕まえられているんだ、捉えられているっていう、その確信があるっていうことが、愛されてるっていうことなの。愛されてるっていうことだ。この間キャンプに、その青梅の三ヶ島教会で言いますけど、 一人の佐藤優奈さんという人が参加したんです。で、一番最初の集会だったと思いますけど、江口先生が神様が我々にいるように作ったと。でも作ったアダムとエヴァがそのね、蛇の誘惑で罪を犯してエデンの園から追放されたというふうに聖書が書いてある。でも聖書の創世記の一番最後、その三章のね最後に、追放したと後に、こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた。神様がそのエデンのここだよっていう印を置いたっていうことが聖書で書いてある。で、そのお話を江口先生がしたんです。で、私はねずっとね、罪を犯したから神様出ていけって言って、神様の裁きでエデンの園を追い出されたっていうふうに神様は思ってたと。でも江口先生がこのところを通して、神様はいつでも立ち返って、ここが私の来るところだよ、つまり十字架ですよね、それを示していてくださったんだ。あ、神様は罪を犯したアダムとエヴァであっても愛しておられて、そういうなんていうかね、回復の時、回復の印を置いてくださったんだって思って、すごく嬉しくなりましたっていうふうに、言ったんです。いつも毎週1回は姉妹と聖書の学びをしてるんですけど、そういうふうに言ってました。だから根本的には、私たちは御霊によって、信仰によって、十字架によって立っていることであって、神様が捉えていてくださるっていうこの事実に、しっかりと立っていくならば、どんなこうね、惑わしが来て、また惑わしばっかじゃないですよ、自分を見て本当にって思う時だってあるでしょう。でもそうじゃない、もうそれがこの信仰によって私たちは立つことができるっていうことなんですよね。ですから、今日、このところで、聖書は、どのように言っているか、神を信じた、それが彼の義と認められた。義と認められたばかりじゃないですよ、そのアブラハムの祝福があなたの子孫は祝福となる、空の星のように海辺の正物のように祝福されるっていう、その祝福に預かっているんだっていうことなんです。本当にこの神様が私たちに対するこの福音っていうのはそんなに素晴らしいもので、それも神様の犠牲があって、神の一人もなるイエス様の犠牲があって、私たちはそこに立たせていただいて、一歩一歩進ませていただいて、いっぱいいっぱい、まだまだいっぱい来る恵みをいただいているんだというふうに思います。そのことを覚えて、この信仰に立って歩んでいきたいと思います。それは何を信ずるか、アブラハム、神を信ず、その神様本体はイエス・キリストの十字架にあるんだということですね。ですから十字架の言葉っていうのは、って思う人がたくさんいるでしょ。神様が十字架にかかってのたれ死にするのか、呪われたものとなる、木にかかるものは呪われているっていうことですよ。だから律法を守らなければ呪われるっていうのが旧約聖書の全体に書いてあるんです。です、その呪われたものとなってイエス様は全部負ってくださったということなんですよね。本当にあの十字架によって私たちの分かれ道があるっていうことを今日覚えたいと思います。お祈りをさせていただきます。